ご理解第49節信心は愛縁起縁難儀が起縁を作りおかげが愛縁を生む袖すり合うも多少の縁という中に親と呼ばれ子と呼ぶほどの深い縁はなけれどもその深い縁を袖にする親不幸子不幸のものがあるせっかく親神様との縁をいただきながら親子の縁を結びもせず、神を離れるほど神を悲しませることはない。教祖は、信心は親に孝行するも同じことぞや、と教えたもの。親に孝行する。孝行するということは、どういうことだろうかと。親に孝行する。親孝行。具体的に親孝行とは何だろうかと。それはやっぱり具体的に言うと、親孝行とは、親に安心してもらう。また、親に喜んでもらう。ということになるのではないでしょうかね。親に安心してもらう。親に心配ばかりかける子供がいる。この子はどうだろうかと。将来のことが不安だと、こんな悪いことばっかりして、どういう子に育つだろうかとか、またこれからどういうことがしでかすかわからない、といったような親に不安を持たせる、安心を与えきらない。これはやはり親不幸の一つでしょうね。親孝行の一つはやはり親に安心してもらう。ああこの子はもう大丈夫だよくここまで育ってくれたなと安心してもらうその私どもが成長し親に安心してもらうというのがやはり親孝行の一つとそしてまた親に喜んでもらうまあ例えばここまでよう育ててくださいましたとまあよう面倒を見ていただきましたともう楽をしてくださいと温泉の一つにでも誘うまた親が喜ぶようなことを何かさせていただくそれがやはり親の喜ぶことをさせていただくそれが親孝行の一つでもあろうと思いますねもちろん安心することを喜ぶわけですからその喜ばせる、親を喜ばせるということの中に、親に安心してもらうということも含まれるのかもしれません。ですから、まあ、一口で言えば、親に孝行するとは、親に喜んでもらう、親を喜ばせることだと。その喜ばせることの内容は、それこそ、まあ、例えば安心してもらうことであったり、私どもが成長することであったり、その親の欲しいものを与えることであったり、また温泉に連れて行ったり、美味しいものを食べていただくというような様々なことがあるでしょう。それは、それこそどうすれば親が喜んでくれるだろうかと思い続けること、そしてその親が喜んでくれることをし続けるというのでしょうかね、させてもらう。ということがやはりいると思いますね。その親に喜んでもらう。どうしたら親が喜んでくれるだろうか。ということの一つに、天地書きつけにもありますね。おかげは我が心にありと。おかげは我が心にあり。私どもはおかげをいただきたい。と思います。氏子はおかげをいただきたい。そしておかげは我が心にありと教えてくださるから、和らぎ喜ぶ我が心をいただいたら、おかげがいただけれるだろう。と思い、和らぎ喜ぶ我が心を目指します。ところが、神様の方は、いわば親様の方は、本当は、和らぎ喜ぶ我が心を与えたいわけですね。 まあ例えて言えばそうですね、100点、まあ試験があるとしましょうか。100点取ったらあなたの好きなものを買ってあげるよと。おもちゃならおもちゃ、まあそういう好きなものを買ってあげるよと。まあ親が言ったりいたしますね、子供に。その時に子供はその好きなものを買ってもらいたいから100点を取ろうと勉強します、目指します。親はその子供が好きなものを買って与えることが目的ではありませんね。子供に勉強をさせて100点を取らせる、そのことが目的ですね、親の目的です。子供の目的は欲しいものを買ってもらうということですね。おかげは我が心にありと、氏子はおかげを欲しがる。親は我が心をまあ持ってほしいというのか、我が心を目指してほしいというのか、親は100点を取ってほしい、いわゆる勉強をしてほしいわけです。子供が欲しいのはおかげである。しかし親が与えたいのは和らぎ喜ぶその我が心であるということになりますね。100点を取ったら欲しいものを買ってあげるよと、同じようなことになりますね。ですから親の願いは氏子に和らぎ喜ぶ我が心を持ってほしい、その100点を目指してほしい、我が心を目指してほしいというのが親の心であるわけですね。そうなりますと師匠が教えてくださる我が心にならなければおかげをやらないというのではない、神様のお心は我が心を目指して精進努力をしてくれたらそれでおかげを授けてくださる、授けようとしてくださるのが親神様の親の心だと教えてくださいます。まさにその通りですね。100点取らなければその欲しいものを買っていただけないということではありませんね。親の心情として、なるほど、子供が100点は取れない、取れなかったかもしれない、しかしそれでも100点を取ることを目指して一生懸命勉強してくれた、そのことに対して、それならまあ今回は取れなかったけれどもまあおまけで買ってあげようというような気にもなるものですね。それはひとえにその子供が一生懸命100点を取ろうと勉強しておるその姿ですね。ですから私どもが一生懸命和らぎ喜ぶ我が心を目指そうとするその姿に、神様がまあほろりとしてくださっておかげを授けてくださるということでもありましょうね。いや私は100点を目指しておりますと言ってチャランポランな遊びほうけて、口だけでは我が心と言ってそれこそ腹を立てまくる、口では100点を目指しておりますと言いながら遊びほうけておるというようなことでは、神様がおかげをくださるとは思えませんね。それこそ一生懸命和らぎ喜ぶ我が心を目指すという人の上には、たとえ我が心になりえずとも神様がおかげを授けてくださるという働きにもなるものですね。さあではそのどうしたら和らぎ喜ぶ我が心をいただけれるか、それは師匠はまたの御教えに、よしあしを神に任せる心が我が心だと教えてくださいます。なるほど、よしあし、それを神様に任せる心ができたら、そこに和らぎ喜ぶ我が心が生まれてくることでしょうね。なかなか神様に任せきらない、 それは牙城外国があるからだ。そしてまた神様を信じきることができない。そこに神様に神様任せになることができない。ということがありますね。神様任せになれるためには、神様を信じ抜ける心ができなければならない。そしてまた牙城外国を捨てる心ができなければならない。ということにもなります。そしてその神に任せる心、それはすなわち神様のお働きである成り行きに任せるということでもありますね。よしあしを成り行きに任せることができる、そのよしあしを神に任せる心、よしあしを成り行きに任せる心、それが和らぎ喜ぶ我が心だということになりますね。それこそもしよしあしを神様に任せることができたら、これが欲しいあれが欲しいとだだをかねるような子供には喜んではくださらないだろう。でもどうぞあなた任せになりますと神様に任せる、よしよう任せてくれたと神様もきっと喜んでくださることでしょうね。そしてそれは神様任せになるということは結局成り行き任せになるということであり、成り行きをいただく、そのことを神様のお働きとして成り行きをいただくということが、やはり成り行き任せになるということであり、神様任せになるということであり、神様が喜んでくださるということにもつながってまいりますね。成り行きを願い、成り行きをいただくとか、成り行きを受ける生き方を学びて、永遠の命とぞせんとも教えてくださいます。具体的に、よしあしを神様に任せる。それは、具体的に言うと、今起こってきている成り行きを神様のお働きとしていただいていく。いただき抜いていく、信じ抜いていく、そこに神様が喜んでくださることにもなるということになりますね。これこそまさに親孝行、神様孝行の信心だということですね。ためにはやはり神様を信じ抜く心ができなければなりませんし、牙城外国を私の思いを捨て去るということができなければ、やはり成り行きを尊ぶということは、神様に喜んでいただくということは、なかなか難しいことですね。とても、まあ、なんと言いましょうかね。目指すは我が心、体得するは一切親愛とも申されます。まずはよしあしを神に任せる心、よしあしを成り行きに任せる心の稽古から始めねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。